イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。もう回したのか。さっきまでエアコンの話してた
から。この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティーです。サイトの方にはトークに出てきたもののリンクなど貼ってますので、合わせてご覧ください。
2020年1月2日の2回目ですね、
はい、2020ですね
2020ですね
明けましての2回目で連続で撮ってますがこれはちょっとねいきなり言っちゃっていいですか。もう前回から聞いてくださってる方なら楽しみに待ってたと思うネタですけどね、漫画一本道
1週間お待たせしました
1週間後か分かんないですけどねアップされてるのがいつか分かんないですけど漫画一本道締めっていうねゲームがあるんですよ。
はい、
これについてね前回から語ろうと思ったんですけど、ちょっと一回じゃ足りないんで一個ま後にして語りますけど、あ、エアコンを切りますか、うるさいですか。はい、これはですね、僕が大晦日にやってたゲームなんですけど大晦日年明ける瞬間にこのゲームやってて、
風量下げればいいんじゃない。
聞いてますか、漫画一本道の話してんですよ今。
風量下げてつけとこう。
はい、大丈夫ですよ。編集でなんとか撮りますか撮れない場合もあるからね。
ウィーンって言ったから、
はい。まあいいですよ、止めても。
いや。
で、漫画一本道の話ですよ。
静か風力にしたから。
前回、聞いていただいた方は、あれですけど、僕が大晦日何してたって言ったら、年越しの瞬間、漫画描いてたって言ったら、本当に編集さんが一瞬本当にって言って、なんだ、ゲームかよって言われたんですけど、このゲームは、まあ、リンクはもちろん貼っとくんですけど、カイロソフトさんというね、
うん。
なんて言えばいいんですかね、この、
ゲーム会社。
ゲーム会社ですね。シミュレーションのドット A の、
うん。
2等身とか3等身ぐらいの人間がちょこまか動く、楽しいゲームをいっぱい出されている。その、カイロソフトさんのリンクもちょっと貼っとくんで、島本さんなんかやったことあるんですよね。
ほとんどやってますね。
ほんとかよ。いや、かなりありますよ。うん、どういうゲームでした、例えば。豪華客船のやつとか。
あと、スキー場を作るやつ、はい。
スキー場を作るやつとか。
プール作るやつ。
はい、あ、プールのもありますね。
学校を作るやつ、
はいはいはいはい。そういう系ですよね。なんか作る系とか。運営系とかね。
冒険ダンジョン村もやったし。
はいはいはい。かなり。
G1 牧場ステークスもやったし。
かなりやってますね。
うん、
あとはほとんどやってます。例えば、テニスクラブを作ろうとか。
それやってない。
あとはですね、芸能、アイドルを育てようとか、なんかこういう。
ヒーロー基地もやったな。
いろいろやってますね。うん、そういう、ドット絵なんですよね。
パドックグランプリもやったな。
ちょうどあれですよね。スーパーファミコンぐらいのなんか画質ですよね。
そうそう、ちょうどいい。
この、ちょうどいい感じ。
昭和生まれにちょうどいい。
意外にシステムが細かいんですよね。うん、細かくて、やることがたくさんあって、ついついやっちゃうみたいなやつで、僕はなんでこれやったかっていうと、まあ、ある YouTuber さんがこれをやってて。
誰？
レトルトさんという。知ってますか？
知らん。
レトルトさん有名ですね。100万人以上いる。YouTuber さん。ゲーム実況の。がやってて、超面白そうと思ってやったんですよ。
うん。
入れちゃったんですよ。
うん。
で、一回やって、なんかもう一晩ぐらい、ちょっとやりすぎて疲れたから、ちょっと、やっぱゲームってダメだなと思って。ゲームってダメなんですよね、疲れるし、ずっとやっちゃうんで、
うん、
消してたんですよ、アプリ。
うん、
そしたら、まあ、大晦日ぐらいに、また、YouTube の履歴があるじゃないですか。
うん、
で、また、レトルトさんの、が続けてやってるんで、見ちゃって、
うん、
もう一回やろうと思って。要は、前、越せなかったんですよ。越すっていうか、まあ、ちょっとシステム今から説明しますけど、越すっていうのもないんですけどね、はっきり言って越す。
漫画一本
何かしたらクリアとかいうのはないんですけど。
漫画一本道の話ね。
漫画一本道の話です。漫画一本道の話は。
一本道かもしれない
けど、ね。一本道かもしれないです。どっちでもいいです。ま、今、要は漫画を書かせる指示を出すんですよ。
締めってあるけどね。
もういいです。これちょっと早く喋らないといろいろあるんで。
後が詰まってる。
後が詰まってる。これは何やるかっつうと、とりあえず売れない漫画家が主人公自分なんですよね。二十歳から始まって。
ほがらかさん。
で、漫画
を。あ、年齢の概念あんの？
一応あります。
あ、珍しいね。
藤本藤子だったかな、僕。藤子藤雄みたいな名前でした。少女漫画編と少年漫画編があって、少女漫画編が初心者向けなんです。
へぇ。
で、初心者向けでやったんですけど、で、最初、なんか4畳半ぐらいの部屋しかないんですよ。
知ってる。
で、家具も何もなくて、 で、とりあえず書くんですよ。で、漫画どうやって書くかっていうと、ジャンルと、だから設定ですよ、まず。バトル漫画とか大きい括りがあって、あとテーマがあるんですよ。例えば、高校生とか、あと舞台があるんですよ、学校とか。そういう3つぐらいの組み合わせで、つけるんです、作るんですよ。で、あとは、まあタイトルは自分で文字入力で付けようと思えば一個一個につけられるんですけど、作るんですよね。
ほがらかファイトクラブとかそんな
感じで、ね。何でも付けられますよ。レトルトさんは結構実際ある漫画の、ちょっと変えたやつで面白おかしく実況されてますけど。
スラムダンプ松本とか。
面白いです。面白いです。でも、で、ね、またその組み合わせで、ちょっとこの組み合わせは超傑作だとかあるんですよ。
うん、
これは微妙な組み合わせですね。書いてみないとわかんないんですよ。一回書くと出てくるんですよ。で、それ書くのに、まあ、時間がかかるんですよ。体力の時間、
うん、
何時間かかりますとか、一週間かかりますっていうのと、あと、まあ、労力として、あと書いてる間はどんどん体力が減るんですよ。
うん、
寝てる間は体力回復するんですけど、書いてる間は減っていく。それと、あとは知識っていう、まあ、投入する。
うん。
いくつ知識を投入しますかで、たくさん投入した方が面白くなるっていうので、書いたら、まあ、応募するんですよ。
うん。
で、出版社がいろいろあって、出版社のレベルもあるんですよ。
うん。
で、最初は小さいところにあって、で、そこでなんか賞とか取ると、だんだん信頼が来て、読み切りとかやって、最後連載が来るんですよ、その出版社。で、まあ、何が言いたいかっていうんですね。このゲームをやって、あ、これもそうだ、忘年会でもちょっと喋りましたけどね。このゲームはね、まあ、いかに漫画家って大変なんだなっていうのがわかるかっていう、
うん、
疑似体験できるゲームですよね。どこだっけ、職業体験できるテーマパーク。
キッザニア。
キッザニア。キッザニアちょっと行ってみたいなって話もありましてね、忘年会で。そしたら、
うん、
キッザニアじゃなくて普通にバイトすりゃいいじゃん、大人なんだからって言われましたけど。まあ、漫画家が疑似体験できるゲームです、これ、
うん。
でね、どういうところに僕がリアリティを感じたかで、いくつかあるんですよ。
うん、
で漫画は、漫画の出来は、4つのメーターで評価されるんですよ。さっきの傑作とかいう組み合わせとは別に、画力、絵ですよね、
うん。
画力、ストーリー、キャラクター、あと個性っていう能力があって、で、漫画家は自分のキャラクターにいろいろさせていくと、修行みたいなのさせていくと、どんどん絵が上手くなったとかなってくるんですよ。
うん、
ストーリーが上手く作れるようになったとか。で、まあ、とにかくね、どれから話そうかなと思うんですけどね、まあ連載が始まると、いかに大変かって話なんですよ。
うん、
一週間に一本あげなきゃいけないんですよ、漫画を。で、一本あげるのに3日とか4日かかるんですよ、漫画が。
うん、
で、あと2日ぐらいしか余んないじゃないですか。
うん、
で、まあゲームなんで、ちなみに寝る時間しか取んないです、この人、藤子さんかな、僕のキャラは、みんなそうですけど、まあ、トイレとお風呂とか行かないですよね。で
確定申告とか
行かないです。外にも出ないです。基本的に部屋の中しかいないんですよ、この子。
得意メンバーじゃん。ううメンバー言い過ぎだ
ね。どういうことメンバー言い過ぎですよね。どういうことですか得意メンバー。
税金払ってない。
ああ、そういうことね。あ、そういうことね、うん。はいはい。
確定申告してないからね。
はい、それはわかんない。秘書がしてるかもしれない。秘書設定ないけどね。
秘書山秘書子だっけ。
そんでですね、
うん。
まあだから、書くじゃないですか。で、体力はなんとかないですよ。別に寝りゃいいだけだ、このゲーム上ね。
うん、
だけど、5日ぐらいかかって書いて、次の週書くために、知識が必要なんですよ。知識っていうメーターが。
うん、
で、知識はどんどん使うと減っていくじゃないですか。回復しないんですよ。
うん、
で、知識をどうやって投入するかっていうと、例えば0から5ぐらいだと、平凡な回とかなるんですよ。
うん、
連載で。で、5から10投入すると、よくある回とかね。だから、知識量によって、話の面白さが変わってくんですよ。
うん、
だけど、毎週書かされるから、知識を入れる時間がないんですよ。
うん、
で、知識どうやってできるかというと、取材っていう項目があって、取材行くと、例えば、簡単なところだと図書館とか、
うん、
ファミレス行って人間観察した。いくつ知識を得たとか言って、こうやって集めていかなきゃいけないんだけど、連載があるから行ってる暇ないんですよ。で、その上に、あれですよ。 体力も減るんですよ、取材に行くと。当たり前ですけど。うん、だから、どうしようって話なんですよ。連載、次から締め切り締め切りって言われてんのに、知識もない、体力もない。ちなみに体力がゼロになると、入院しましたって言って、全回復するまで動けなくなっちゃうんですよね。うん、で、その間にもちゃんと編集者来て、締め切りですよ、つって来るんですよ。容赦なく来て、一日だけ待ってくれるんですよ。
うん、
でも、人気が落ちちゃうんですよ、一日待つと。だから、そんな漫画家の苦悩がすごい体験できる素晴らしいゲームで。で、あと、あ、そう。で、その知識も、まあお金の単位がちょっと変なんですけど、ファミレスとかで何十万とか一回行くのにかかるんですよ。まあ万の単位がちょっとおかしいんですけど、うん、で、だから、初期の頃お金がないですよ。
うん、
お金がないのに、だから、受賞とかその、もらってないじゃないですか、
うん。
お金がないのに取材行く金もないわけですよ、だから。だから、つまんない回しか書けないんですよ。だから、レベルが低いと。でひどくないですか、この。
それ、
この
似たようなことを、伊集院さんが言ってた。伊集院光さんが。
うん、
今、
うん、
フジテレビ前新宿にあって、
はいはいはい、
で、今、お台場になったじゃないですか。
はいはい、
で、オーディションを受けるのに、
はい、
ゆりかもめ乗らなきゃいけないだって。
はいはい、
ゆりかもめでしか行けないから、
はいはい、
でゆりかもめって他の電車よりめっちゃ高いから、
はいはい、
でオーディションで3回の一つの番組出るために3回オーディション行くとすると、うん、往復6回、はいはい、計6回かかって、
はいはいはい、
でしかも落ちたら
もらえないです
ね。そう、交通費ももらえなくいから、
はいはい、
だからお台場はなんか、
はい、
ひどい立地みたいな感じのこと言ってた回がありました。
はいはいはい、ありました、
はい。そんな感じですね。
だから、そうなんですよ、
うん。
こんな感じで漫画家ってやっていくしかないんですよ。
オーディションも受けに行けねえよみたいな感じでね。
そう。取材行けねえのにどうやって書くんだよっつって、ファンからつまんねえっつって、毎週人気の順位が出るんですよ。うん、でこの人気が1位を取り続ける、何回か取ると、その出版社の賞みたいなのがもらえれて、
うん、
で、それを全部取り切ると、じゃあ次の出版社狙いますかみたいな感じでランク上げをしていくんですよ。
うん、
出版社の。それだから一応トロフィーを集めるのがその、賞をもらってトロフィーを集めるのが目的なんですけど、まあ大変だなと。
うん、
そんで、これがあとはね、いろいろ悲哀があるんですよ。だからこの悲しみなんですけど、いくつか面白いのはですね、で、まあ頑張って、まず、ぶっちゃけ、ゲームですから、能力上げれば、ガンガン上げれば、なんとか、平凡な回とかでも人気1位とかなんですよ、しょぼい出版社の、
うん。
これまあ、ネームバリューで売れてるみたいな感じかもしれないですけど、いけるんですけど、で、進むと部屋を増築できるんですよ。まあ、よくある、カイロソフトさん、よくあるシステムでしょ、多分。
うん、
パワーアップしていけるんですよ。
うん、
ちょっと引っ越してみてはどうですかって。だんだん、よくなると、うん、
アシスタントの数とかも増やせるんですよ。
アシスタント増やせるんですよ。で、アシスタントを雇うじゃないですか。
うん、
このね、アシスタントの悲哀がまたありまして、ね。アシスタントの能力と、能力に応じて給料を発生するんですよ。月給がもちろん。
うん、
で、最初からいるね、西島五郎さんっていうね、キャラクターに名前がついてて。西島五郎さんが僕は切なくてね、キャラクターの下に一言だけメッセージが書いてあるんですよ。
うん、
よくわかんないメッセージが書いてあるんですよ。本当はアイドルになりたいですとかいうアシスタントとか、なんかいろいろいて、西島五郎さんはアシスタント20年やってましたって書いてあるんですよ。で、だけど、切ないでしょ？この西島五郎さんの作業量とデッサンっていう能力があるんですよ。
うん、
で、これ、まあ、自分のキャラはもう100とか200とかどんどんガンガン上がっていくんですけど、
うん、
西島さんの作業量2しかないんですよね。アシスタントで。で、デッサン能力1しかないんですよ。20年やってた西島五郎さん。で、いろいろ育てるときに、パワーアップさせるときにアシスタントの修行っていう項目があって、アシスタントの能力を上げていけるんですよ。
うん、
で僕、西島さんを育てようと思って、いっぱい修行させてたんですけど、うん、10まで行ったんですよ。
うん、
能力10まで行ったら、これ以上は上がりませんって言って、西島さんの限界が10なんですよ。
10って低いの？
まあ、ここ今ちょっとサイト上げてますけどね。うん、例えば、森神メトロさん、
うん、
ファミレスに20回行くと会える、森神、 いろいろ取材してると出会えるんですよ、アシスタント。うん、この森上メトロさんは、ちょっとメッセージがわかんないですけど、初期能力で12と30。だから西島五郎さんのマックスよりも、森上メトロさんの初期能力の方が高いです。
なるほどね。じゃあ低いのね、10は。
めっちゃ低いです、うん。そう。で、そしたらどうするかって言ったら、やっぱ切るじゃないですか。アシスタント切るじゃないですか、西島五郎さん。うん、森上メトロさん、これです。今ちょっとスマホを見てます。小さい頃から絵が好きです。もう20、44まで育てたら上がりましたね。
うん、
まだこれ多分途中なんで上がります。これね、解雇すると面白いんですよ。解雇します。一瞬で解雇するんですけど。
何しちゃっていいの？大丈夫。今やってんじゃないの？
本当ですか、
うん、
さようならって言ってから、いなくなるんですよ。うん、このアシスタントの悲哀がすごいです、これ。こんな、うっかり屋さんですとかいう山本茂雄くん。
うん、
いちいち、この西島五郎さん20年間アシスタントしてましたと変わんないんですよ、能力が。うっかり屋さんと。悲しいですよね。で、あげく、まあ、あげく、最強のアシスタントが誰かって言うと、ちなみにね、チンパンジーですから。もうゲームですから、途中、うん、出版社いろいろあるんですよ。講談社をもじった団子社とか、うん、なんかそういう、実際ある出版社のもじりなんです。岩手書店。岩波書店のもじりですよね。
修備社かな？修営社。
小学館。小学の漢字が違うんですよね。少ない学で小学館とか、うん、団子社、最終社とか、こうやってあるんですけど。
最終社か、修営社。
そこから、オポチュニティ社っていうのが出てくるんですよ。これはメーカーですよね、多分。回路か、なんか。
知らない。
わかんないですけどね。オポチュニティ社っていう。これ猿ばっかりの、チンパンジーに人気の漫画雑誌っていうか、急にふざけてるやつが出てきて、ここにいるチンパンジー、G だけ英語なんですけど、うん、チンパンジーっていうアシスタントが32、35なんですよ、初期能力。
うん、
で、特殊能力までついてて、うん、アニメ化交渉権っていう。漫画をアニメ化するために動いてくれるんですよ、こいつ。
プロデューサーじゃん。
すごいでしょ。こいつの設定がね、マチューセッツ漫画学科を首席で卒業。謎の、マサチューセッツ、言えない、の、文字ですね。
MIT ね。
っていう、この猿の、あれですよ。
うん、
で、カイロ君は知ってますよね、このメーカーの。
うん、
カイロ君も最強ですけどね。
うん、
カイロ君の35、55もありますからね、能力。マックスの西島さんの、さらに5倍の能力を発揮する、カイロ君。金もめっちゃ取ってきますけどね、月収2000万持ってきますけどね。これ桁がおかしいんで。
でも大体カイロ君まで行くときは、ゲーム飽きてるときなん
で、ね。カイロ君最後にね、うん、そうそう、隠しキャラみたいな感じですけどね。うん、まあ、こんなアシスタントの悲哀があり、さらにですね、あとはですね、部屋にいろいろ飾りも置けるんですよ。
うん、
機材って言って。こういうのもよくあるし、買ったりして、水槽とかこう、見れば、あれですけど、いろいろ健康器具とか、
うん、
こういうの置くと、まあ、能力値がアップするんですよ。絵が上手くなるとか、なんか能力値にプラスされるんですよ。
楽しそうだな。やってみようかな。
ちょっと、この僕の悲哀を聞いてからちょっとやってもらえるとね、切なくなっちゃうと思うんですけどね。で、最初のうちはね、大した機材がないんですよ。布団とか。布団をやると体力がちょっとアップするとか、うん、黒電話とか、そんなんなんですよ、時代の、
うん。
で、だんだんパワーアップしていくと、パソコンが置けるようになったり、冷蔵庫とか、ああいうのですよね。で、いろんな能力別に、フィギュア置くとちょっと個性が上がるとかね。いろいろ違うんですよ、テレビ置くとか。
うん、
で、これ、漫画書いてない暇な時に、このアイテムを、注目するってやるとレベルアップしてくるんですよ、アイテム自体が。
うん、
で、そうすると、時々、レベルアップするのと合わせて、アイテムを発見したっていうのがあって、
うん、
これのね、ファンレターっていうのが時々届くんですよ、
うん。
で、ファンレターの山っていう機材があって、
うん、
それ置いといて調べてると、ファンレターが、発見されるんですよ、アイテムとして。
うん、
いつでも使えるアイテムとして。
うん、
このね、ファンレターがね、
うん、
体力全回復するんですよ。
うん、
これがね、なんかあれですよね。漫画家のエネルギーなんだなっていう、 すごいいい話ですよ。これはいい話です。栄養ドリンクとかいろいろ出るんですけど。
めっちゃディスられたファンレターとか出てきて、体力ゼロになったりしないの？
はないですね。ただ、ファンレターの文面読めるんですけど、うん、結構、おかしい人の、おかしいファンの、はがきますよ。先生の大ファンで、先生の作品以外は破り捨ててます、みたいな。先生の作品だけを切り取って保存してますとか。先生の、これ絶対ギャグで書いてるんですけど、先生の作品は大好きすぎてトイレに全巻揃えてあり、この前トイレットペーパーがなかったので、紙として使わせていただきましたみたいな、どっちなんだよ、ファンなのかよ、嫌がらせなのかわかんないようなファンレターがよく届きますけどね。で、まあそんな大変な漫画人生ですよ。漫画道。そして、だからね、もう、連載の間が本当に大変なんですよ。で、連載期限があるんですよ。で、強制的に何週間かすると一応終わっちゃうんですよ。人気とは別に。
めっちゃ熱く語ってるな。
これ連載終わったら、ちょっとほっとするんですよ。自分のペースで書けるんですよ、連載終わったら。でも、しょっちゅう編集者がうるさいに来るんですよ。読み切り書いてくださいとか、連載がもうだからね。すごい嫌になる時なんですよ。もう俺これとこの組み合わせの漫画試してみたいのに。ちょっと3日以内にお願いできますかとか言って編集者がね、ちょこちょこやってきてね。だもうで、アシスタントも給料ないから、
うん、
連載やってない時って、金だけ取っていくわけです、アシスタントいると。だもうね、アシスタント全員首にして、一人で書きたいなって多分、ベテランの漫画家さんとかも時々思うんだろうなっていうのがわかるんですよ、これやってると。4畳半で一人で書いてた頃は良かったなって多分、書きたいもの書いてた頃は良かったなって多分思う瞬間があるんですけど、カイロ君とかを雇っちゃうともうね、書かざる、連載しざるを得ないんですよ。もうお金がなくなるから。アシスタント代か、かかん、払わなきゃいけないから。あとはですね、面白いのはね、あと2つぐらいです。盗作するっていう技があるんですよ。これ、連載中に技が使えるんですよ。プランって言って。で、盗作するってやると、その一週間だけ全能力がアップするんですよ。なかなかエグいですよね。これバレると連載が終了するんですけど、時々何パーセントの確率で。僕一回連続でやったら、ちょっと、バレましたみたいな、問題になってますって言って。連載打ち切られちゃったんですけどね。連載打ち切られた後も、まあ、しれっと応募するとまたね、できるんですけど、ゲームだから。
押されないんだ。
押されないですね。まあ、こんな、カイロソフトさんのね。で、そう、だから漫画家だからそうやって病んでいくとね、うん、さっき機材の話したじゃないですか。部屋に置けるアイテム。うん、結局、この、いろんなパソコンとかいろんなアイテムある中に、
うん、
一番強いアイテムはゲームですから、さっきのチンパンジーの会社の像があるんですよ、トロフィー。
うん、
あとは、カイロくんの像があるんですよ、金の像が。
うん、
これを、これ、ちょっと数字今、これウィキですけどあるんですよ。見てください、うん、この。例えば、冷暖房、平均8ですよ、能力が、
うん。
全部の能力が。これ、カイロ君置くと全部36上がるんですよ。
うん、
ゲームですから、結局、最後全部カイロ君の像を並べた方が強くなるんですよ。これをね、コピー機とかね、いろいろあるんです。コピー機とか置くよりも、カイロ君置いた方がいいんですよ、
うん。
そうするとね、どうなるかって言うとね、部屋がね、これ写真撮ってサイトにある。いやがもうね、怪しい宗教のね漫画家さん病んじゃってんのかなっていう感じの変なチンパンジーの像が並んだ部屋で漫画描いてるんですよ、藤沢先生。僕の
これ
これチンパンジーの像。
課金したの？
課金してないですよ。
あ、課金しないでこんな像が置けんだ。
課金っていうか、だからこれこのアプリですか？
うん、
アプリ自体にだからあれですもん、買ってるんで、このゲームの中でできます。
追加の課金とかして。
追加はないです。追加ないです。このゲーム内のお金で買えるアイテムです。
うん、めっちゃハマってんじゃん。これ、ゾーンも結構するでしょ。
2日ぐらいしかやってないですけどね。2日ぐらいただぶっ続けてやりました。これカイロゾーンですね。
うん、
でも、連載でハリウッドカーとかね、
うん、
アニメカーとかやるとバンバンバンバン金入るんですよ。確かに。
車もあるじゃん。
コミックスの売り上げやばいですから。部屋に温泉ありますから、これ。で、だんだんこのアシスタントの部屋にもこの像がね、置かれてくるんですよ。こういう漫画家いそうじゃないですか。なんかもう変な宗教にハマってる。超有名な漫画家さんなんだけど、うん、実はかなり病んでて、宗教ハマってそうな人とかいそうじゃないですか。こんな感じに出来上がるっていうね。だけどすげえ漫画描くんですよ。コミックス何千万部売りましたから、僕の。 僕のこの藤沢富士子先生、29歳になりましたけどね、二十歳から始めて。こんな
年齢の概念、概念は何か意味あるの？
1000万、10万、100万、1000万、4億冊売りました、コミックス。藤沢先生。年齢はですね、ただの時間ですけど、一応5年間以内にどこまでいけるかみたいな、ポイントが一応入るみたいな、ポイント制だけで、あと続けていけるんで、っていうね。で、最後のカイロ社の賞は僕、ちょっともう取れなくて何回かやったんですけど、諦めました。こんな漫画道ですよ。こんなのを僕は年明け31日、大晦日から1日までやって、もうやっぱ25分かかっちゃいました。これ喋り終えるのに。漫画道、あの、カイロソフトさんのゲームはね、面白いですよね。ちょっと、世代によってはすごい面白いんで、ついやっちゃいますけどね。で、それで今年の目標ですよ。僕の目標ですけど、これ番外本道関係ないんですけど、僕今年はちょっと一個考えて、10本応募しようという目標があるんですよ。だそれをこう大晦日にこんなのをやってる。
リアルな方頑張る。
リアルな方で僕は10本、ゲームの方、あの大晦日と1日はゲームの方でやってましたけど、10本投稿しようかなと。だからこの、何？藤沢藤子先生に比べれば、10本応募するぐらい。この人ほんと、もう、9年間風呂入ってないですから、藤沢先生はね。
風呂入るとかはあるの？
ないです、ないです、うん。部屋に温泉まで掘ったのに、風呂入ってないですから、もう。ひたすらこのベッドと、ここの往復です。あ、ちなみにでもね、最後の方はね、金がかなり、かなり余裕が出てくると、5日間で、5日間で漫画書き上げるじゃないですか、うん、残りの2日で海外旅行行くんですよ、毎週毎週。そうするとかなり知識が貯められるんで、こういう、あと海外旅行かなり行くと宇宙旅行とか出てくるんですけど、80万円違うな、これ何、8万かける万円っていくらだ、万10万100万8億円、毎週8億円で宇宙旅行行ったりするんです、そうすると知識が貯まるんで、あのいい漫画が書けるんです。これぐらいしないと漫画の連載って大変なんだよって。まあそれに比べたら10本応募するぐらい大したことないなと。
なるほど。
いうのが僕の目標で、これと合わせていたかったので、前置きが、前置きが長くなりましたけど、でね、10本もね、いろいろちょっと意味があるんですよ。ちょっとか、いいですか、これ僕の語り会になってますけど、
どうぞどうぞ。今回。
僕は去年度ちょっと小説のスクール行ってたじゃないですか、でそこでなんつうんだろうな、卒業課題みたいなのがあるんですよ、それで賞をもらったんですよ、知ってますというか、知ってますよ、
ね、文句言ってたじゃん、
なんて言ってました、
なんかペンに何の印字もしてなくて
言いましたね。もう
大賞みたいな。
あの一応
受賞おめでとう
みたいな。大賞一つと、あとなんだ、優秀賞5作みたいな感じですよ。で万年筆もらったんですよ。パーカーのすごくいい万年筆ですよ。すごいいいやつですよ。文句言ってないですよ。
大賞とか書いてなくて。
あ、そうそうそう。普通に。
ただのペンじゃん
って。あ、言いました。Amazon でググったら1万円ぐらいしたって。まあ一応だから高級万年筆ですよ。ペンに1万円ならね。
使わないですけど、ね。でも金額じゃないんでしょ。
金額じゃないですよね。
文字が欲しかったんでしょ。
いや、その対象っていう。違う。そんなのはいいんですよ。そんなのよりは、クオカードでよかったんです。クオカード1万円ならよかったんです。賞金の方がよかったな。まあまあまあ、いいんですけど。そこの学校が、だいたい多分180人ぐらいいると思う。多分、ちょっと正確な人数しかないです。その中で、だから180分の6に残ったんですよ。これだから何割ですか？
ちょっとわかんないけど。
そこそこ。180から200だと思うんですよ、多分。で、全員出してるか知らないし、あと、他の学年とか知らないんで、僕。で、一応その、コンクール、卒業課題のコンクールは全学年からの順位が、1年目だろうが、その、長くいる人だろうが関係ないんですよ。その中で6に入ったから。
1位じゃないの？
1位は1人、別な人で。その次の優秀賞っていうのは 5人いて、そのうちの1つなんですよ。まあどこの学校か分かりますけどね、多分。ググればね。
パーカーくれた。
で、うん、だから、まあ、じゃあ200としましょう。計算しやすいように。うん、200分の6に入ったってことじゃないですか。
100分の3だ。
100分の3じゃないですか。
うん、
そうすると、
3% だ。
で、一般のコンクールって、例えば、出版社のちゃんとした文学賞とかのコンクールって、だいたい1500から2000とかあるんですよ。うん、応募が。で、そのうちの、まあ、対象が一つ、最終選考が5個ぐらいです。
うん、
その前が大体二次選考って言われるのが30から40ぐらいですよ。
うん、
だこれ計算すると、計算したんですよ、さっき僕来る前に。
うん、
そうすると、100分の3ですよね。まあ、1500の100分の3としたらいくつですかね。計算してねえじゃんって。
1500の？
だから、うん、確か二次選考ぐらいまでなんか行くんですよ。
うん、
わかりますかこれ、うん、
パーセントで言えばね。
比例式みたいですよ、うん。何対何イコール何対何みたいにすれば。
うん、
だから二次選考ぐらいまで僕行く実力あると思うんですよ。
うん、
ちょっと偉そうですけどね、これ。これついでにちょっと言っとくと、僕、ちょっとこれディスり入るからやめとこう。
いや、いいよいいよ。後でカットすればいいし。
ディスり入るけど、まあ、カットしなくちゃいいんですけど、うん、ちなみにコンクールの仕組みみたいな僕記事昔書いてたんで、ちょっとリンクも貼っときますけど、うん、これ、実際の編集者が言ってたやつですけど、一次選考に落ちたとか、一次選考受かったぐらいのことを言ってるのって、なんか、どっこいどっこいなんですよ。で、なんか何千分の何ですけど、実際、コンクールとかで勝負してるのって、二次選考とか最終選考ぐらいのレベルの中だけなんですよ。
うん、
だから一次通過ぐらいって、本当うんで受かっちゃうかもしれないし、あと逆に一時も通んないのって、そもそも多分物語として成り立ってねえよとか、意味わかんねえとか、
うん、
ね、よくコンクール水物っていう人がいて、だから読む人によって感性が違うからとか言うんですけど、ちなみにコンクールの仕組みって知ってますか？1500とか2000って出版社に送られてくるじゃないですか。
うん、
どうするか知ってますか？その後。
その後。
どうやって選考されていくか知ってますか？
上100だけ取って読むんじゃない？
それ漫画に出てくるやつでしょ。そういうこと言う人もいるんですけど、そんなことなくて、ちゃんとだから過去の受賞したことある人とか、作家とか評論家とかいっぱいいるじゃないですか、うん、出版社関係。そういう人たちにアルバイトで読んでもらうんですよ。だいたい1人に10本ぐらい渡して、1問1作読むって、なんかこのいいとか選んでもらうんですよ。
うん、
だから10個の中から3個ぐらいを、バーって、下読みって言うんですけど、そういう人にバーって渡すんですよ。で、上がってきたやつから、がいくつだっけな、100いくつとかになって、
15分の1だ。
それは、うん、そう、10分の1ぐらいだと思う、多分、に絞って、それを、その担当編集者が多分6、7人しかいないんですよ、1個の。それを全部読むらしいんですよ、編集者は。100個とかぐらいは。で、編集者ごとに絞るんですよ、また。で、最終的には、その担当、編集者が一人一本みたいのを選ぶんですよ。
うん、
だから
5、ベストね、
5個とか6個ぐらいになるんですよ、
うん。
で、自分が推したいやつをとにかく。だからそれを、今度は、選考員って出てる作家さんがいるんですよね。
うん、
で、そこに、渡すんですよ、
うん。
で、そこに渡してからは編集者はもうノータッチらしくて。
うん、
だから、その編集者側としては、それぞれ一本でマイベストを選んだ時点で、もうどれを落ちても恥ずかしくないぞ、こっちやと。どれでも売る気はあるぞ、ぐらいで。あとは、だからそこで作家の好みとかまた入っちゃうんですよ、作家同士の。だから、その辺は、確かに水物というか、あるんですよね。芥川賞とか、直木賞とかも、ある大御所に嫌われて何年ももらえなかった人がいるとかね。そういうのはあるんですけど、まず、そこ1時とか2時に届かない人っていうのは、まず、それ以前だよ。だから勝負にもかかってないんですよ。
うん、
受験で言っても分かりますよね。東大とかでも、
うん。
そもそもお前、基準点足してねえじゃんっていう人が実はいっぱいいるから、
うん、
本当だから30とか40の勝負なんですよ。
うん、
そうするとじゃあ40から5とか6に入る。まず最終選考に入ればいいんですよ。
うん、
最終選考に入ると、受賞しなくても編集者がすごい、選んでくれてるわけだから、自分の。
うん、
声かかったりすることもあるんですよ、そこで。
うん、
もう一回こういうの書いてみな、とか、
うん。
だから、目標ってだからそこでいいんですよ、そうすると、じゃあ40ぐらいとして、40分の5っつったら、
8分の
1。8分の1じゃないですか。
うん、
8分の1ってことは、
うん、
8本出せば、可能性上がるじゃないですか。単純に。
でもね。
でもね。 でもね、はい。
あの、スマホゲームのガチャってあるじゃん。
あ、あるんですね。
で、1% の確率で SS が当たるっていう。
はい、はい、はい。
で、数学でね。
はい、はい。
じゃあ、100回やったら1回必ず当たるのかっていうと、はいはい、計算上そうじゃなくて、
はいはい、
100万円じゃない、100回回して、はい、その SS が当たる確率は、確か 66% かなんかだったよね。
はい、ああ、うん。
だから、回す
たび、6割ぐらい。
そう、回すたびに100分の1。
なるほどね。
なる
ほどね。
ってなるから、
はい。じゃあ、100
回回して
1回。8分の1を当てるには何回なんだろう、それつまりは。
え、30回ぐらいやれんじゃね。知らんけど。ざっとね。
ざっとね。
うん。
だから、別に、究極は、だからあれじゃないですけどね。確率論ではないんですけど、こういうコンクールっていうのはね。まあ、確率的要素もあるって、ある程度。
平たく言うと、それごちゃごちゃしたらこといいから、さっさと書いて出せってことかな。
だから、あと、だから、そうそうそう、
うん。
さっさと出せと、だからたくさん出せって話なんですよね。うん、まあ、それは、ちょっと今年の目標は10本いこう、うん。10本っていうのは意味ないんですけど、あんまり。でも僕、昔、脚本コンクール撮ってますからね。何気にね。それも1500分の4ぐらいですかね、多分。
その変な自信が良くないんじゃない？
いやいやいや、実力はある。だって、キャドのコンクール2回撮ってますからね、
うん。
だからね、書けよって話なんですよ。
一回スタートラインに戻って、
うん、初心を
思い出せ。
そうそうそう。
そう、2020は1から
って。2020、1から、
うん。うん。っていうのがいいと思うよ。
あ、そうですか。
うん。
いやだから初心に帰って、だからわざわざ小説は全然やってなかったんで、小説のスクールまで。
うん。
もう通いましたから、去年、おととし。
いい話ありがとう。
いい話ありがとう。それが流行語にならなかったやつです。ってことで今年の僕の目標は10本書く。
うん。
はい。10本応募する。これ報告してきますから、毎回。応募するために1本。1本出しました。
で、何本受賞するの？
いや、1本、1個でも受賞すれば OK としてますけど。
うん。
はい。
受賞できなかったらどうなるの？
受賞できなかったら来年に持ち越します。出します。僕が1本あげるごとに島田さん1キロ減らしてください。
うん。
1本応募するごとに1キロ減らす。
あ、だいたい似たような数値だね。こっちも10キロぐらいだから。
はい。そんな感じで。
うん。
これはもういいですかね。結構いい時間になっちゃいましたね。
うん。
僕の語り会になっちゃいましたけど、今年の目標です。ちょっと、コンクールについてはもうちょいあるんですけどね、次、もうちょっと大した話じゃないんで、サイトの話なんで。
わかりました。
次につなぎます。皆さんの目標は何ですか？ぜひ、コメントおはがき、メール、あと何？お待ちしております。たまには言ってみる。
これあれだよね。小説書いてる人がいっぱいいるからさ。
はい。はい、
ぜひ皆さんも応募して、
そう。
イルカさんの夢を。潰してください。
一緒に頑張りましょうとかじゃないのね。いいな、YouTuber っぽい
な。みんながライバルだから。
あれやれやね。YouTuber やろうか、電波少年みたいなやつ。昔のさ。こもってさ。なんか、検証生活とかってじゃ
あ、うん。ナスビ
ーの検証
生活。
検証生活みたいなね。
うん、
受賞でしか。食べていけない人にはもうダメじゃん。もうその時点で死ぬ。一週間ぐらい死ぬわ。結果出るの半年ぐらいだし。いいですね。だからみんなで頑張りましょうと。いや、それはだからいいですよね。応援というかみんなでやろうっていうのは僕嫌いじゃないです。
切磋琢磨してね。
切磋琢磨って難しいですけどね。なかなか、切磋琢磨できる人っていないですけどね。まあ、うん、ちょっとコンクールについてね、ちょっとサイトに記事をあげようっていうのが後で次の回にちょっと話しますんで、これは。
そんな手の内明かしちゃっていいの？
いや、手の内とかじゃないです。
あ、そうなの？
手の内とかじゃないです。だから、何、どこに何出していいか分かんないみたいな人いるじゃないですか、きっと。そういう人向けの記事をちょっとね、島浜さんが作るんですよ、これから。
うん。あ、でもあれだよね。
情報を書いたんで、僕。
もしそれで受賞できたら、
はい、
連絡欲しいよね。
あのおかげで。
そうそうそう。
この風に応募しました。偉そうじゃねえ。
応募して受賞できました。
ただコンクールの情報を提供しただけじゃん。でも嬉しいよね。
うん。
そういうのはね。
そしたらね、もう一生、
うん。
この人はね、うちらが作ったサイトで、有名になった人なんだよ。
うざすぎるでしょ、
それで一生酒飲むから。
一生。それは連絡したくないわ。
たけしはね、って
。言っちゃうんだ。うん、そういうね。
俺の下で働いてたんだよ。
まあそうだよな、たけしさんとか。ねえ。まあ前回も言いましたけど、タモさんとかをね、若手の頃知ってる人そう言ってんだろうね。タモちゃん俺弁当見たんだよみたいなことね、絶対もう。生きてないかもしれないけど、その辺の世代。
生きてるでしょ。たけしが生きてんだから。
でも20個上ぐらいとかじゃないの？
ああ。
そのぐらいな、面倒見てたぐらいの。結構いい歳でしょ。うん、いい歳か、まあボケてるか。
うつむ稽古はねって、俺が面倒見てたんだよ。
ね、いそうだけどね。
いや、いないでしょ。うつむ稽古師匠が90いくつなんだから。
いないわ。黒柳のてっちゃんをね、つって。
窓際のトットって俺がつけたんだよ。
わかんない、それは。そんな、ちょっとじゃあ、もう次を聞いていただけると。
うん。
お得情報があるかもしれない。
あ。
ないかもしれない。
重要なこと忘れてた。
え？何ですか？
ほっこりキーワード言ってないんですけど。
ほっこりキーワードは、今2回飛ばしましたね、じゃあ。
うん。
じゃあ、次に3回分まとめていきますんで、これ。
はい。
そうだ。ここにあった、下の方にメモがあった。
うん。
うん。言います。次の回に聞くと3つ手に入るっていうね。お得な。キーワードをね。ほっこりキーワードが何かも次回ちょっと言いますからね。
はい。
はい、綺麗よって話。もう40分過ぎてるんで、じゃあ一回切ります。
はい。
はい。は